前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、平成最後の12月、皆さんいかがお過ごしでしょうか。那覇市議会では12月定例会真っ最中というところです。ぜひインターネットでもご覧になれますので、市議会にもご注目ください。それでは12月前半のゲストです。一般社団法人沖縄人文工房代表理事の山崎新さんにお越しいただきました。山崎さん、よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
もうね、きっと忙しい時期かな。子どもたちは風邪をひかずに元気に走ってるかしらね。
はい、
はい、ということで今日はですね、児童館の話題をお届けしたいと思います。
はい、
沖縄人文工房さんは、国場児童館ね。
そうですね、はい、平成25年から指定管理者として運営の方をさせていただいてます。
はい、どうですか、国場児童館って、国場十字路の近くですね。
そうですね。トヨタさんの裏にひっそり隠れてるんですけれども、これも地域の方が、今年で32周年になったんですけども、地域の方のから土地を提供を受けて開館された場所になってます。
そうですね。はい。はい。私も、中山小学校だったので、校区内なんですけども、ある程度の年齢になってから、なんとなくあそこに児童館があったなと。そうなんですよね。ちょっとうちからは遠かったので、友達が遊べば遊びに行ってたなぐらい。
そうですよね。
はい。ですが、では、その山崎さんに、児童館のお話を伺いたいと思います。
はい。
はい。なんと今年は沖縄の児童館が、
そうなんですね。
はい、40周年。
はい。僕らこの5年前に児童館運営して、で、児童館ってそもそもいつからどうやって運営されたんだろうっていうのを調べていったら、1978年の5月に、那覇市の久場川児童館が第1号館として開館したんですね。今年40周年すごいと思って、何か児童館のね、ことを PR する機会とかがないかなと思っていたので、今日この場で紹介させてもらえたらと思ってますので。
は
い、
そうですよね。あんまり市民の友でも見ない。
そうなんですよね。なかなか、やはり目立たないといえば目立たないのが児童館の特徴かもしれないですね。
いや、
はい、
ということはその40周年、1978年ということは、はい、日本が復帰したのが1972年、
はい、
日本に沖縄が、ね、復帰したのが72年ですから、復帰後、
そうですね、
ということになるんですね。
児童館が設置される元となっている法律というのが、昭和22年にできた、はい、児童福祉法によって、位置づけられてるんですよね。なので、全国でも児童福祉法はできたけれども、戦後の混乱期はまだまだ行政から予算で運営するというのはなかなかなくて、で、全国でも国の補助で児童館を作り始めたのは55年ほど前になったんですよね。それが沖縄復帰以降、久場川児童館が40年という形で、ちょっと全国より15年ほど遅れて、スタートしたのかなというふうに僕は調べながら、ああ、でも復帰後の思いを一生懸命児童館が形にしようとして、地域で活動してきたのかなと思ったんですが、考えてみたら沖縄には、那覇には、少年会館というのが昔あったんだなと思い出しまして。
ね、沖縄少年会館。
はい。
はい、
なので、これいくつぐらいだったかって
、これはね、1966年に、はい、建設された、全国の皆さんからの条例によって建設されたということで、
そうですね、
私も1期目の時に、沖縄少年会館が、後に、久茂寺公民館になりますね。はい、その、文化的な、また歴史的な、建築的な、はい、意味を大変持った、少年会館を残してほしいという市民の皆さんの ね、声をお伝えするということで関わらせていただきました。その復帰前に屋良長兵衛さんね、復帰後の知事になります、
はい、
復帰の頃の、ね、知事ですけども、もともと学校の先生で、はい、沖縄の子どもたちの環境があまりよろしくない、劣悪な環境の中で、子どもたちの夢 希望になるような建物ということでプラネタリウムを関して ね、 ね、投資としては最新鋭の科学、子ども
宿泊もできてと、
そうですね、そういったものを建てたということがありました、
ね、やはり、時期は前後するかもしれないんですけども、うん、全国と同様に沖縄の中でも子どもたちに幸せな居場所というのがあったんだなと、うん、でまた児童館が、球磨川児童館が1号館としてできた後に、おそらくどこかのタイミングで、その那覇市に、少年会館が、預かられる、那覇市に任される形になり、公民館が入ってて、2階には実は、くも字児童館が
ありました。
あったんですね。はい、なので、少年会館がやはり、くも字児童館として、その後、存続してきて、で、まあ、今年度、ね、公設市場の移設も含めて、児童館としては、くも字はなくなってはしまったんですけども、でもまだ、那覇市内には10館、児童館が運営されながら、地域の子供の活動を支えているような形ですね。
そうですね。そうなんですよ。くも字公民館は、公民館、図書館、児童館。
そうですね。
ね、でプラネタリウムという、そうですね、まあ、総合的なね、やっぱりそれぞれの連携も大事ですから、地域の皆さんや、まあ、子どもたちとのね、つながりの憩いの場所であったわけですけども、そうですね、今いろいろな子どもたちの環境という中でね、はい、やっぱりああいったイメージっていうんですかね、はい、まあ、宿泊もできるというものっていうのは今でもニーズが、ね、高いんでしょうかね。
全国の話を少しすると、うん、今年度その児童館のガイドラインというのを改正しようということで、厚生労働省が10月に完成をさせました、うん、でこの中で、児童館の位置づけとかを今一生懸命整理をしているんですけども、やはり福祉的な意味合いが強くなった部分と、うん、また全国で東京の方に、子どもの城というのが国立の、はい、大きな大型児童センターというのは子どもの城しかなかったんですが、ほうほう、考えてみると沖縄の少年会館はそれと同じ機能のような規模で持っていたんだなと思うと、うん、ホールもあって演劇が鑑賞会ができたりとか、うん、そういったのが子どもの城の特徴だったんですけども、うん、それと同等の規模が少年会館として沖縄は持っていた。で、うん、それぞれ、平成27年に、青山の子どもの城も閉館してしまったんですけども、厚労省としてもこれが何の価値があったのかというのを今一生懸命まとめながら、うん、やはり子どもたちの憧れるワクワクする場所を作ろうというのは意識して、うん、そういうガイドラインを発出してますので、うん、これからそういう小規模な児童館も大規模な児童館もやはりそれぞれニーズを担っていく子どもの居場所として必要なのかなというふうには感じますね。
なるほどですね。ちょっと短い時間でちなみに申し訳ないんですけども、はい、兵庫県の姫路市にですね、はい、星の子館って、
はいはいはい、
それ私この間ね、
ホームページで見ました、
行ってきたんです、たまたま宿泊予約サイトとかで、はい、宿を姫路周辺で探してたら引っかかってきたんです、自動館に泊まれるって言うん
で、ね、
面
白いですね。
ねえ、あそこも展望、
そうですね、
台って言いますか、星を見るのがあって、はい、安藤忠雄さんの、
ね、建築物ですよね。
はい、やっぱり建築が好きな方々も外国の方もね、
あ、そうですよね、
ということで、ネットで予約ができます、
今度行ってみたいなと思います、
ね、今度ゆっくり行ってみたいなと思ったんですが、その時はちょっとだけ見せてくださいということで、別のところに泊まることになったんですけども、
こういう宿泊のものというのは、ね、児童館がやるというのはとても価値が大きいなと思って、ね、例えば宿泊のプログラムができるという価値が、そういう意味で可能性が広がるだけではなくて、やはり子どもの貧困と最近言われる中では、やはり児童館は誰もが利用できる、0歳から18歳まで、そして子育て中の親子も利用できるので、なのでその中では例えば家でちょっとすぐに帰れない子とかもやはりいますので、そういう時にシャワー室で一緒にシャワー浴びて洗濯とかもうやってから帰ればとか、
または
気軽にお泊り会をやりながら、気軽、いろんな大人が出入りしながら支えていくようなことができるんじゃないかなというふうにも感じますね。
これからの児童館、
そうですね、
夢がいっぱいな児童館、楽しみですね、はい、まあ、頑張っていかないといけないですけどね。
はい、
はい、ということで、沖縄の児童館40周年のお話をしていますけど、まあ、全国では55年、はいはい、からということであります。ちょっと簡単にそもそも児童館がなんでできたのかっていうことをちょっと簡単に言って、また市内の話に、はいはいはい、行きたいと思いますけど、
なるほどなるほど。 そうですね、児童館がやはり戦後高度経済成長期を迎えたときに、うん、やはりお父さんは出稼ぎに行き、うん、また農業はもう三ちゃん農業と昔よく言われたような、うん、じいちゃんばあちゃん母ちゃんでやるという中で、農村の子どもたちの行き場がもうどこにもないって、事故が多発したり、また都心部ではやはり荒れていく、はい、風紀が乱れるとかっていうときに、国庫補助をつけて増やそうと、うん、それまでは全国でも数百館しか施設で作った児童館というのはなかったんですけども、それを55年前に国の補助をつけて全国に広げようという形になっていったというのが流れであります。で、まあ、今から55年前からそうやって補助がついて、児童館の開館ができるようになって、今全国で4500余り児童館があって、で県内ではそのうちの75館から、おそらく西原にまた新しく今年度できたりしているので75、6館ですね、ありますね。でも全国的に珍しいのは、今児童館がやはり老朽化とか少子化で減る地域もある中で、沖縄県内は増えているというのが可能性がまだまだあるのかなと思いますね。
子どもの居場所といいますか、はい、子育て支援も含めると、まあ、保育所の待機児童問題もありますし、はい、学童、ね、まあ、放課後児童クラブっていうんですか、その辺のニーズもある中で、まあ、それぞれがそれぞれのまた役割をしながらというところだと思うんですけど、児童館は、まあ、誰でもまたね、
そうですね、無料で使えるというのが大きいですし、また子育て支援事業も那覇市内の児童館はいくつかで運営してるんですけども、まあ、親子で自分で子育てはしたいんだけども友達を作りたい、子供に友達を作りたいという親御さんのための居場所にとしても、まあ、利用もありますし、また放課後のね、学童さん、沖縄市内の児童館は学童と併設型というのはないんですが、県内では他の市町村では学童併設型の児童館もいくつかありますし、そこら辺の住み分けとしては、有料で預かる放課後児童クラブも価値がもちろんありますし、放課後子ども教室っていう体験ができるという場所も大事なんですが、児童館はただで、しかも来ても来なくてもいい。だから、なので、自分が好きな時に来て、好きな時に帰れるし、また、ちょっと困った時に、助けを求めて来れるというところが、児童館の大きな価値かなと。よくあるのが、家の前で転んだのに、その怪我を児童館に絆創膏貼ってとか、学校で怪我したというのを来るので、この子たちに何が求められているのかというと、やはりその傷をただ処置してもらいたいのではなくて、どうしたのとか、この間も怪我してたよねとか、あれ治ったとかっていう気にかけてもらいたいというのが一番あるのかなと思うと、町の中の保護者でもあり、町の中の保健室のような位置づけなのかなと、子どもにとってはというふうに僕らは感じますね。
安心して過ごせるお家みたいな、ね、感じなのかな。まあ、それぞれの特色を、ね、生かしながら連携してね、子どもたち、また地域の人たちをつないで、行く児童館ということでありますけども、ではちょっとね、那覇市の話に後半行きたいと思いますけども、はい、那覇市は先ほど10巻ありますね、という話でしたけども、どうなんでしょうか、今の国場の話からいきましょうか、国場これ10巻言います、
今ですね、あるのが、おろく児童館、金城児童館、アジア児童館、久場川児童館、大名児童館が今改修中なんですが、年明けから大名児童館が開館して、で、また若狭児童館、国場児童館、小羽倉児童館、四季名児童館、あと一つ。あ、坪屋児童館がありました。坪屋。の10巻ですね。
あ、よかった。
はい。
なんか私も試されてるような感じだったんですけども。はい、まあ、市内各地に、
ね。地域ですね。ありますね。
ありますけども、それぞれが、まあ、指定管理ですね。
そうですね。
今ね。
はい。
で、特色を活かせて、地域特色を活かして、運営してるということなんですけど、国場児童館ってどういった特徴ですか？ですね、
僕らも最初から、地域とつながりを持たずに運営を始めたので、まずは子供のニーズを大事にしながら運営することをして、その中で地域の人に伝える努力をするようにして運営をしました。で、5年間で、行事の数でいうと、ね、結構イベントが多い児童館が多くてですね、国場児童館も多かったんですが、今は年40 年間50回ぐらいあったのを15回ぐらいまで減らして、で子どもたちに日常のおしゃべりとか関わりを持てるようなのを重視した運営をするようにしました。で今まで正直最初に開館した時に行事をやろうとすると、どうしてもパソコンに向かって準備をしなきゃいけない、作り物をしなければいけないというのがあったんですが、まあ、図書室の本を投げて遊んだりとか、物を壊すとかいろんな問題があって、
ダメですよ。
で、やはり、親御さんともタッグを組みながらやらなければいけなかったので、まずはもう行事よりも子供に関わろうということで、重視してやってきました。で、これが、これだけがいい運営というふうには僕は思わないんですが、黒板に書きっていうと、これがあったが、やり取りを大事にしたおかげというのか、年間1万9000人ぐらいの利用だったんですけども、今は年間2万5000人前後まで、年間5000人ほど増えてきています。なので、やはり行事で来る子どもも大事なんですけども、やっぱり日頃から居場所として使ってもらうことを大事にするのが、黒板は必要なのかなと思って今運営していて、で、今年度から予算とかも那覇市の方も頑張って拡充していただいた部分もあるので、地域の PTA とも連携した何かをやっていくとか、あと学校にもいろんな相談を行けるようにしようと思っています。市内で言うと、面白いのは若さ児童館なんかは、地域の NPO が、公民館と合わせて運営をしているので、連携がとても良くてですね、イベントが逆にこちら多いんですが、多いから子供と関係が薄いかというと決してそうではない。やっぱり、地域のいろんな人の保護の中で子供を見るというのが、若さ児童館の魅力だなと。行事をやっても、全然子供との距離感が近いままで、イベントをやってる人が実は児童館は場を提供してるだけで、地域の人がイベントを持ち込んでやってるような感じ。
なるほどね。
黒板で言うと、昔はやっぱり JA 婦人部とか、そういったところが元気で持ち込んでいただいた企画が多かったんだなというのは感じるんですが、若さはそこはまだまだ地域と一緒に連携しながらやってるところが、とても羨ましいですし、教えてもらいながらやることも多いですね。
なるほどですね。はい、確かに若さ地域でですね、いろいろ
地域文化祭とか、
関わらせていただくと、
活発なので、
公民館の事業なのか、児童館の事業なのか、その辺が、よくわからない。まあ、いい意味でですよ。内まぜで、地域丸ごとっていう感じが ね、しますし、ね。
タッグを本当に組んでるなと思いますし、また、つぶや児童館なんかはやっぱり防音室、このようなスタジオがあるので、高校生がギターの練習をしたいとか、ドラムを叩きたいという子たちには、1時間30円ぐらいだったかな、とても安く使えるので、やはりそういう児童館があるというのは、つぼやの狭い土地ではあるんですけども、やはりメッセージ、那覇市が建てた時に、若者たちに場所というのはあるって、今も使えるので、
ね、
それは羨ましいなと思いますね。はい。
まあ、黒板児童館も近くに、中山小学校の後ろに、ね、近い将来ですけども、人材育成施設ができますので、その辺とのね、また連携もやっていけたらいいのかな、
は
い、
そうですね。やはり、子ども食堂のような居場所も大事だとは思うんですが、調理場がない児童館で、衛生問題も含めて安全にということを考えると、また、児童館の職員だけでやるのは、やはり体力の問題があるので、新しい施設ができると調理室も入るというふうに聞いているので、地域の一緒に団らんを作るようなのは、子供のだけの団らんではなくて、地域の団らんを作る形で、児童館も何がしかの子を一緒に作れていけたらいいなと、勝手に今からもう想像しています。
いや、楽しみですよね。
はい。
はい。先ほどちょっと、行事の、多さと、実際子どもたちと接する時間との話がありましたけれども、はい、これは那覇市の方針が何かあるんですか？
いえ、おそらく昔はそういうイベントが多かったというのがただあったんですが、それをそのまま那覇市が指定管理になった後もそのまま引き継いでいっちゃってるだけなんですが、蓋を開けてみるとおそらくやはり地域の子ども会と一緒にとか、昔の写真を見ると、年に2回ぐらい渡嘉敷島キャンプやってて、瀬長島でビーチパーティーやってるんで、児童館ではそんなことできないです。連れて行く予算も体力もそもそもないので、これは誰が主催したのかと、児童館だけではおそらくなかったんですよね。なので地域が衰退というよりもやはり忙しくなったり、また貧しくなった部分もひょっとしたらあるかもしれないです。本当に忙しい方が増えて、お年寄りが手が出しきれなくなった、またはプライバシーの問題も出てきて、地域の中であの子を連れてきたいとかっていうのが気軽にうまくいかなくなったのもあるかもしれないですね。
なるほどね。
そういった中で 行事だけが児童館に残されていって職員だけで頑張ってやってきたけれども、今気づいてみたら子どもに必要なのって行事かなというのが国のこの改正ガイドラインの中にも何の目的で行事をやるのかしっかり落とし込みなさいというのが書かれるようになってきているので今見直しの時期に来ているのかなというふうに感じます。
はい、まあ、時代の変化に合わせて、児童館も今が節目という、
そうですね、節目だと思います。
ことなんですが、はい、最後にですね、はい、ちょっとこの全体的な那覇市の児童館、もし課題があれば課題と、あと展望ですね。
そうですね。
こうなったらいいなという希望も含めて、はい。
はい。課題は、やはりその予算が、限られている中で運営する、をするときに、現場へのしわ寄せというのがやはり来ているところは否めないと思います。で、やはり離職する職員が、構成員も、抜けていく職員が各館出てきたりして、非常に苦労するところなんですけども、やはりそこは条例に縛られるだけじゃなくて、この、例えば、隣に子育て支援センターがある児童館は、はい、子育て中の親子のニーズは、まあ、子育て支援センターに担っていただいて、午前中は閉館にして、午後から開ける形で、子供の居場所としてしっかり予算を投入できるようにとか、やはり戦略を持つというのが、一番課題かなというふうにも思います。で、戦略を持った上で、中高生の居場所として、今は6時閉館になっているのを、はい、本当にこれでいいのかと、学習指導要領も変わって、2020年には本格的に全面的に施行される中で、はい、小学生の居場所としては今機能しているけども、中高生はやはり利用者の中の1割程度なので、そう本当に居場所として満たせているのかと。座間市の昨年の事件があった時に、若い女性たちがこう殺されてしまう事件ではあったんですが、本当にその子たちが助けてと言えなかったのが、児童館としては僕は負けというか悔しい部分ではあるので、しっかり何かしらあった時に児童館に SOS を求めたいと思ってもらえる児童館にするためにやはり戦略を持つというのがあると、今ちょっと厳しい時期、お話はしたんですが、やはり、そういう戦略を立てると、子供たちには必ず居場所になっていくので、たった10巻でも、されど10巻、那覇の狭い中で10個もあるというのは、とても大きな意味があるので、これをぜひ活かしていくっていうのが大事かなと。まだまだワクワクすることはたくさんあると思います。
そうですね。はい。はい。期待したいと思います。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。今回は、沖縄の児童館が40周年ということで、はい、国場児童館を運営していらっしゃいます、沖縄人文工房の、代表理事、山崎新さんにお話を伺いました。はい。はい。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。